皆さんこんにちは。伊藤塾の塾長伊藤誠です。今日はひまわり先生の話なんですが、裁判所と政治的な問題についてちょっとお話をしたいと思っています。憲法の中では国会内閣裁判所三権分立、権力分立の仕組みがあるということはもう皆さんもご存知ですよね。で、憲法でも第4章、第1章が天皇、第2章は戦争放棄、第3章が国民の権利義務、いわゆる人権規定、そして第4章のところで国会という章が始まります。そして第5章のところでは内閣という章が始まるんですね。で、第6章のところでは裁判所ではなく司法という章になっています。この第4章国会、第5章が内閣、そして第6章が司法と、ちょっとなんか違和感感じません？なんか変だなと思われる方いらっしゃったら鋭いと思うんですね。だって国会内閣ときたら裁判所じゃないですか。もし裁判所の司法に合わせるのならば立法行政司法であるべきですよね。ですが憲法はなぜか国会内閣そして司法という章立てにしているんですね。国会は立法権の行使以外にも内閣を監視したりすることができます。それから内閣は行政権の行使以外にもさまざまな統治的な権能を行使するんですね。で、裁判所はというとやはり裁判所は司法権の行使、これが中心だ、基本的には司法権の行使しかできないというそういう部署なものですから、やはり裁判所は司法権、その役割にふさわしい章立てにしたということなんですね。ですから第6章裁判所ではなく司法ということですから、裁判所の中心的な重要な役割は司法権の行使だということになります。じゃあ司法権の行使って何なんですかというと、具体的な事件が起こった時にそれに法律を解釈適用してそれを紛争を解決していく、そんな国家裁量のことを司法権こういうんですね。ですから具体的な事件が起こること、そしてそれに対して法律を解釈適用してそして判断をしていく、裁定していく、そんな国家裁量だということになりますから、そもそも具体的な事件じゃなければ司法権の行使とは言えないのが原則。そしてまた法律を解釈適用して解決できないようなものもまた司法権の行使とは言えない、これは原則ということになります。ですから基本的には具体的な事件が起こり法律を適用して解決をしていける、そんなものが司法権の行使として裁判所の役割ということになるんですね。じゃあ具体的な事件が起こって法律解釈適用して司法権の行使として裁判所は解決できるはずなのに、はずであれば全てのそういった問題は裁判所が判断すべきでしょうね。ところが実際には司法権の行使として裁判所が判断できるにもかかわらずあえて裁判所が判断しないという場合があるんですね。で、この裁判所があえて判断しない、いわば司法権の限界というようなものとして、いくつかその司法権の限界があるんですが、その中で重要なものが統治行為論と従来から言われている考え方なんです。高度に政治性のある問題、高い問題はたとえ裁判所が判断可能な問題だったとしてもあえて裁判しません、判断しませんというのが統治行為論というものなんですね。具体的な事件が起こって法律問題になってるんですから、本来は法の支配という観点から裁判所はきちっと判断すべきなのにもかかわらずあえて裁判所判断しません、裁判所としてはあえて消極的な立場を取ってその問題には踏み込みません、こういうんですね。実際にも起こっている問題は国会や内閣で作った法律や条約やさまざまな政治部門が行った行為です。その政治部門が行った行為に対して高度に政治的な問題だから裁判所が判断しませんなんてことになってしまったら、結局政治部門の高度に政治性の高い問題についてはチェックができない、司法権によるチェックができないぞということになってしまうわけです。そんなことでいいのか、思われますよね。ですから原則そんな統治行為論なんていう考え方はやっぱり認めるべきではないだろうと私なんか思うんですね。ただなぜそんな考え方が出てきたのかというと、やはり裁判所というのは具体的な事件を通じて判断しますから、その裁判所の役割にふさわしい問題、それは裁判所が判断すべきなんでしょうが、あまりにも政治性が高い問題は裁判所といういわば国民から選ばれていないそういう人たちが判断するよりは、国民から選挙で選ばれた民主主義のルートの中で、国民から選挙で選ばれた国会議員などがやはりその政治的な問題は解決をすべきなんじゃないか、ひいては 政治部門の問題は極めて政治性が高い問題は最終的には主権者国民が判断すべき問題であって非民主的な機関である裁判所があまり口を出すべきではないんだというそんな考え方が根底にあるようです。すなわちこの問題は裁判所で判断するよりは政治部門民主主義のルートで判断した方がより望ましい判断になるはずだという考え方がこの統治行為論などの考え方の根本にあるということなんですね。ですから別の言い方をすれば政治部門に任せるそれがふさわしいそういう問題、逆に言えばさらに言えばその政治部門でより正しい判断ができる政治部門で何か問題があっても是正できるという前提があって初めて統治行為論とは成り立つ。100歩譲って統治行為論と議論も認めるとしても政治部門が十分に国民の意見を吸い上げて十分な審議討論をして民主主義のルートで正しい判断ができなさそうな時にはそれは統治行為論という理屈を使って裁判所は判断をしないで政治部門にやっぱボールを投げ返してしまうようなことはそれは本来あってはならないことであろう、そんなふうに思います。この統治行為論の考え方がもともと裁判の中で出てきたのは皆さんもご存知だと思いますが砂川事件判決というものなんですね。昭和34年の12月16日のこの判決なんですけどね、1959年の判決です。で実はこの砂川事件というのはご存知の方も多いかなと思いますが、東京の立川にあった米軍の飛行場、立川飛行場をそれを拡張しようという中でそれに反対する皆さんたちがその測量を強制的な測量などが行われるその際にちょっとフェンスを破って中に入り込んでしまいました。それが旧安保条約の下での刑事特別法という、その特別の法律に違反している、今でいうところの、建造物侵入みたいなものというかな、他人の敷地に入り込んだぞというのでそれで事件になったというものなんですね。刑事事件になります。1957年に起訴された刑事事件なんですね。今ちょっとお話をしたかな、この57年に起訴された刑事事件なんですが、同じ年に問題になったのがこれが朝日訴訟という、25条生存権が問題になった事件だったんですね。まさに当時は社会保障生存権の生活保護だとか社会保障を削って、で軍事の方にお金をかけていこうという、そんな時代背景もあったんだろうなと思いますが、さてその57年の起訴された事件について、まずは東京地方裁判所で第一審の判決が出ます。これは1959年の34年の3月30日に東京地裁で伊達判決という判決が出るんですね。裁判官のお名前を取って伊達昭夫裁判官の名前を取って伊達判決なんて呼ばれますが、これは旧安保条約はこれ憲法違反だっていうのは、日本にいる在留米軍も憲法9条2項が禁止している戦力にあたる、だからそれは憲法違反なんだ、条約が憲法違反である以上条約に基づくその法律も憲法違反なんだからこれで処罰はできないんだということで被告人を無罪にする、それが第一審判決です。驚いたのは政府、そしてアメリカ政府も驚きました。そこでなんとアメリカ政府が日本の外務省に入れ知恵をしてくるわけですね。普通は裁判というのは地方裁判所の判決が出たらそれに不服があれば高等裁判所、さらに不服があれば最高裁判所、3回裁判するのが基本なんですね。ところがアメリカから、いや日本にはね、飛躍条約、跳躍条約という制度があるじゃないか、高等裁判所をすっ飛ばして地方裁判所の判決に対していきなり最高裁に判断を求めることができるはずだ、それを使ったらどうだという入れ知恵をアメリカがしてきます。で日本としては考えたことなかった、そんな制度があった、そういえばそうだったよ、じゃあそれ使おうというので、いきなり最高裁に上告、跳躍条約、飛躍条約というのをこうするわけなんですね。で、なんでそんなにアメリカが慌てたか、そしてまた日本も慌てたのか、早く年内に判決を出してほしい、最高裁に1959年の段階で早い段階で最高裁判決を出してほしい思いがありました。というのは1960年、翌年はその旧安保条約の改定が待ってたんですね。ですから安保の改定の時に何か違憲判決が出てしまっている、そんな状況の下で安保改定なんかは大変なことになります。なものですから安保の改定の前に 最高裁から合憲判決を得ておくこと、これが政治的には極めて重要だったということなんですね。そこでアメリカ政府の入れ知恵、そして日本の中でもそれでやろう、しかもなんと最高裁の当時長官だった田中幸太郎裁判官が密談をし、日本にいる、ね、アメリカ大使と密談をしながら、で判決の予想だとか日程だとか、そんなことをいろいろと話をしてしまってるんですね。まさに司法権の独立なんていうのはまるですっ飛んでしまった、本当に日本の司法の汚点となるようなことを、最高裁長官がやってしまったなというところではあるんですね。で、そんな中で出たのが、この判決、なんとか年内に出さないとということですから、翌年の安保改定の前ギリギリ12月16日に須永事件最高裁判決が出されたということになります。だ早期に、ね、早い段階で全員一致で合憲とする判決を出すんだ、そんな思いで田中幸太郎最高裁長官がアメリカの要請に応えて出したものだと言ってもいいんだと思うんですね。安保条約のごときは主権国としての我が国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否かの法的判断は準司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則なじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するのと相当とするという、こんな有名な須永事件判決、これを出して、で裁判所としては一見極めて明白に違憲無効とは認められないということで、実質的には合憲判断をしてしまってるんですけどね、それが安保条約は合憲だという前提で今あらゆる沖縄の裁判などが行われてしまっている、そもそもの出発点になっている、これが須永事件判決です。そしてまた集団的自衛権を認める根拠などには全くならないんですが、この判決を集団的自衛権を行使を認めるその根拠になる判決なんだとして、政府は集団的自衛権の行使を含む治安法制戦争法を強行採決で作っちゃったという、そんな話も前にしたことがあったかなと思うんですけどね。でこの一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、認められない限りは裁判所の司法審査権の範囲外なんだ、ちょっと曖昧な言い方をしています。裁判所が判断できないのかできるのか、ちょっと玉虫色ではあるんですが、高度の性質を有するというところをその根拠にしているというところは確かなんですね。でこの判決が出た あと翌年なんですが、今度は苫米地事件最高裁判決が出ます。この苫米地事件というのはどういう話かというと、衆議院の解散、これを内閣が行うんですが、その内閣が行う衆議院の解散は憲法では69条という条文しか解散に関する条文がありません。これは内閣不信任決議を衆議院から突きつけられたときに、その対抗措置としていわば衆議院を解散するというのが69条に書いてあるんですが、その69条に書いてある不信任決議が突きつけられていないにもかかわらず、憲法7条に基づいて衆議院を解散してしまったんですね。この衆議院の解散は憲法違反だと、本来69条の内閣不信任決議を突きつけられた時しか解散はできないはずなのに、でもないにもかかわらず勝手に解散をした、それは憲法違反だと言って解散権の行使、これが憲法違反ということで争われた、その時の原告の議員が苫米市議蔵議員なものですから、苫米事件判決なんて言われています。ここで最高裁はこんなこと言ってるんですね。我が憲法の三権分立の制度のもとにおいても、使用権の行使についておのずからある限度の制約は免れないのであって、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきでない。直接国家統治の基本に関する高度の政治性のある国家行為のごときは、たとえそれが法律上の訴訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に任され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。この司法権に対する制約は結局三権分立の原理に由来し、当該国家行為の高度の政治性、裁判所の司法機関としての性格、裁判に自然的に随伴する手続き上の制約等に鑑み、特定の明文による規定はないけれども、司法権の憲法上の本質に内在する制約と理解すべきものである、こんな判断をするんですね。その上で今回の衆議院の解散、 極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為である。で、核のごとき行為についてその法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にあり、と返すべきことはすでに前段で設立するところによって明らかであるという、まあ、こんな判断もしました。まさに、衆議院の解散というのは高度に政治性、高い形成の高い政治性の高い国家統治の基本に関する問題なんだから裁判所としては判断しません、この場合には一切判断をしなかったという、そんなものなんですね。こんなのが統治行為論と言われます。高度に政治性があるから裁判所が判断しないとなると、実は国会や内閣が決めた法律、さまざまな外交政策だとか安全保障政策だとか経済政策だとか、ありとあらゆるさまざまな法律は皆政治性がありますよね。で、高度に高い政治性、何をもって高いというのか、結局裁判所がこれは判断したくないと考えれば、高い政治性、高度の政治性があるから判断しません、民主制の過程でやっぱ政治問題やってくださいとボールを投げ返してしまうことになる。これはある意味では司法権の自殺ではないか。本来司法権は法の支配という観点から憲法に基づいて国家が運営されているかどうかをしっかりとチェックしなければいけない、そんな役割が裁判所、司法権には、まあ裁判所には期待されているわけです。それは憲法上要請されているわけです。それをあえて裁判所が、いや自分には手に負えないから判断しないと言って、まあ司法が消極的になりすぎてしまうことは、これは裁判所がその役割を果たしているとは言えない、むしろ権力分立に反してしまうことになるのではないか、さまざま統治行為なんてことを理由に憲法判断しないなんていう理屈は、かつては ね古くはフランス、まあ、フランスでは、まあ、そもそも通常の裁判所は行政事件の裁判ができない、そんな仕組みでした。そんな中で生まれたのがこの統治行為論の考え方、そしてアメリカでも政治的な問題というそんな議論も出てきた時期もありました。でも今フランスも、そしてまたアメリカもそうですが、こういった統治行為論で政治的な問題だから裁判所判断しませんなんてことはまずしないわけです。まあ、皆さんもご記憶の通り、トランプ大統領がね、いろいろ壁を作ったとかね、まあ、いろんなことをやります。また外国から入ってくる人、これを規制しようなんていろんなことをやる。その時に裁判所がしっかり判断してますよね。アメリカでも極めて政治的な移民政策をどうするかとかね、壁を作るのをどうするか、極めて政治性の高い問題であるにもかかわらず、アメリカの裁判所はちゃんと判断はしています。もう統治行為論だから、政治性が高いから裁判所判断しませんなんてことは、世界中どこを見ても基本的にはそういうスタンスはないですね。実はイギリスで、先月なんですが、イギリスの最高裁が24日だったかな、イギリスの最高裁が、9月の24日にイギリスの最高裁が判決を出しました。そこではボリス・ジョンソン首相が5週間にわたってイギリスの議会、これを閉会にしてしまった、それは憲法の考え方に反すると、政府の行動を問いただすという議会の憲法上の職務遂行権限を首相が妨げたことは違法なんだということで、憲法上の基本的な権限、これを首相が勝手に妨げたこと、それは違法である、まあ、日本的に言えば違憲であるということです。イギリスにはご存知の方もいらっしゃるかなと思いますが、成文の形の憲法というのはないんですね。明文の形で憲法はありません。なものですから、イギリスはいろんな法律だとか慣習だとか、さまざまなものがイギリス憲法を形作っているんですね。それこそ1215年のマグナカルタから始まって、さまざまな重要な法律などが、これがイギリス憲法を形作ります。そのイギリス憲法の基本的な原理原則、それに反しているということなんですね。ですから下院議長もね、まあ、最高裁なんだ明確だ、議会の役割は政府を監視し政府の行動を点検するものだという、その、まあ、国民の期待に応える義務が議会にはあるんだと、まあ、憲法上の職務なんだということを議長もはっきり、まあ、理解をし、そして最高裁の立場を尊重しているんですね。ちなみに、この最高裁の判断が出る前の高等裁判所の段階では、スコットランドの高等裁判所の控訴審は、まあ、これは違法と判断しました。イングランド、ウェールズの控訴審は政治的問題として判断を回避しているんですね。まさに首相が 国会議会を閉会にする、そういう権限があるとしても、それはこれはまずいぞというので判断が分かれました。その中でイングランド・ウェールズの控訴審は政治的な問題ということを言ってますが、それをあえてイギリスの最高裁はこれは違法であると明確に判断をしたということなんですね。実はイギリスは最高裁判所というのは2009年から始まってるんですね。イギリスの場合の最高裁にあたる組織は国会、イギリス議会の中の貴族院というのがあります。いわゆる上院、貴族院、貴族の人たちの貴族院です。この貴族院議長が、貴族院がいわば最高裁判所の役割を果たしていました。で、貴族院議長が最高裁の長官でもあったんですね。ちなみにその貴族院議長であり最高裁長官の人は大法官といって、内閣の法務大臣の役割も果たします。まさに、議会と裁判所とそれから大臣と三権を一人の人間が、担うという仕組みだったんですね。それやっぱりまずいんじゃないか。2005年ぐらいからその憲法上の改革が始まり、2009年からその貴族院から最高裁判所を分離独立させて別の組織の最高裁が2009年からイギリスで始まりましたが、その独立した最高裁で議会の役割というのは重要なんだ、だからその内閣首相がやったことは違法であるという明確な判断をした、極めて政治性の高い問題、特に EU から離脱する、ブレグジットをどうするか、極めて政治性の高い問題であるにもかかわらず、裁判所があえてそこから踏み込んで判断をしているというところなんですね。イギリスというのは、イギリスってそもそも国はないんですね。グレートブリテンおよび北部アイルランド、連合王国ですから、ユナイテッドキングダム UK なんて略したりします。王国、4つの王国が連合したものが、私たちが通常言うイギリスという国なわけですね。連合王国なわけです。ですから、例えばラグビー、今ちょうどラグビーをやっている最中なんですけどね、ラグビーでもスコットランドだ、ウェールズだ、イングランドだ、そして、国は違いますがアイルランドだと、そんな国が出てくるわけです。ちなみに、すみません、脱線しちゃって申し訳ないんですが、ラグビーにおいても決勝トーナメントに出てきた国というのは、日本はね、その決勝トーナメントの前のところでスコットランドを破って、決勝トーナメントに進出したんですけれども、その決勝トーナメントに進出した国々というのは、そのイングランドだとかウェールズだとか、あとは国は違いますがアイルランドだとか、それからイギリスの植民地だったオーストラリアだとかニュージーランドだとか南アフリカだとか、基本的にはみんなイギリスの国、もしくはそこの植民地だった国、本当にラグビーがイギリスの国技のようなものなんだなというのがよくわかりますよね。そしてその中にフランスと日本が入っているということではあるわけですから、本当に日本はすごいことやったんだな、快挙だなというふうに思うんですけどね。そんなふうにそれぞれもう別々の国みたいなものだよ、連合王国という、そのイギリスの最高裁が政治的な問題であるにもかかわらずあえて判断をした。もう世界の潮流は政治的な問題だから裁判所が差し控えますなんてことはしないんですよ。それじゃ裁判所の役割これ果たせないでしょうと、特に政治部門がグズグズしてたり、政治部門がしっかりと正しい判断ができないときには裁判所が毅然とそこに対して立ちはだかって司法の役割を果たす、それがもう世界の司法の潮流です。さて振り返って日本はどうだろうかというと、このかつての統治恋論もそうなんですけれども、今現在も裁判所は必ずしもね、その政治部門に対してきちっと独立して堂々と判断をするという気構えを持っている裁判所は裁判官がなんか少なくなってしまっている気がしてなりません。今私は安保法制、憲法違反裁判をやってます。その安保法制違憲訴訟においても憲法判断をあえて避けて、憲法判断をあえてしないようにしよう、そんな、流れ、そんなことを、考えている裁判所も、ありそうです。他にもさまざまな事件で裁判所があえて憲法判断に踏み込まないで、判決を出してしまって、政治部門に対する歯止め、政治部門に対する監視監督という重要な三権分立、権力分立の観点からの司法の役割を果たせてないような、その消極的すぎて役割を果たせてないどころか、むしろ政府の政策を政治的に後押ししてしまう、原発の問題だとか、それから沖縄の問題だとか、さまざまな人々の人権を侵害するとんでもない政策であるにもかかわらず、司法がそれにブレーキをかけるんじゃなくて、むしろアクセルをかけてしまうような、そんな判決もまで出てしまっているようにも思います。判断もしないこと、 それは政治的な理由からあえて判断しない、政治に巻き込まれるとまずいからあえて判断しないと言ってるのかもしれませんが、あえて判断しないどころかむしろ積極的に政治的な意味を持つ判決を書いてしまっているのではないのかと、それは極めて問題だろうと思います。ただそうは言っても国民はまだ司法に対する信頼を失っていません。裁判所の正当性というのは国民の信頼だけなんですね。国民が信頼するからこそ裁判所は証言と権力を行使できます。まだ国民は司法に対する信頼を失ってないからこそ、さまざまな事件であちこちで、提訴、裁判所に訴えているわけですから、やはり裁判所はその国民の信頼にきっと応えるべき、責任があるだろうなと、そんなふうに思います。また司法権の行使、これもいわば公務員としての裁判官が判決を出しますが、その時、裁判官も国民の意思を全く無視するってわけにいきません。最終的にやっぱり国民の声なんですね。ですから国民が司法に対して、堂々と声を上げて、この判決はおかしいということを、また立派な判決を出したその裁判官や裁判所を応援する、そういうメッセージをあちこちからたくさん出すということ、司法に対しても国民が支えている、主権者国民が司法権と権力を支えているんだということ、国民市民がその声を上げ続けていくこと、これもまた日本の裁判所を正しく役割を果たせるようにしていく、主権者国民市民のそれは一つの役割ではないのかなと思います。政治的な問題だと言って裁判所が判断を下げてしまった、それはとんでもない、おかしいぞと言って声を上げ続けること、それが国民市民にとっても重要な役割、職責なのではないのかなと、そんなふうにも思っています。統治行為論なんていうそんな曖昧な理屈で裁判所が判断を避けることがあってはならない、そんなふうに考えます。今日はこのくらいにしておきましょう。